昨年の 3.11 以降、福島を忘れないでくださいという言葉が胸に響きます。今日はそのことについてお話ししたいと思います。親鸞聖人のお言葉を集めた御書物歎異抄はあまりにも有名であります。その第一章に、弥陀の誓願不思議に助けられ参らせてというお言葉があります。現代の言葉で言うと、阿弥陀という仏様の願いの不思議に助けていただいてという意味です。不思議と助けられたというお話ではありません。仏様の願いとは不思議なのですというお言葉です。その願いは人間の理智分別の及ぶことのできない人知を大きく超えた働きであることを教えてくださっています。日頃当たり前にしていた事柄が出会い気づいてみれば驚きの出来事であったというのが不思議ということなのでしょう。現代を生きる私たちは驚くことも感動することもなく、あらゆることを当たり前にしてきたのかもしれません。深い願いをかけられ続けてきた命を生きるものであったことを忘れ、自己関心という自らの思いに沈み、他者と本当に出会うことを遠ざけてきたのかもしれません。私の暮らす町のある女の子の話なのですが、彼女は小学校に入学する直前に全身に大やけどを負うという事故に見舞われてしまいます。幼い彼女は夕食の準備をしていたお母さんが台所を何かの用事で離れた隙に、夕食のメニューが気になったのでしょう。そのシンクによじ登り、火のかかる鍋を覗き込みました。その時コンロの火が彼女の服についてしまったのです。全身を炎に包まれ泣き叫ぶ我が子を前に、お母さんは必死にその火を消して救急車を呼びます。駆けつけた救急隊員の応急処置を受け、ヘリコプターで大きな町の救急病院に搬送されます。一命を取り留めたのですが、その後半年以上にわたって入院生活を余儀なくされます。退院を前日に控えた日、彼女のお父さんに会うことができました。事故の様子を話してくださった後に、お父さんは、娘はこの数ヶ月の間に危篤状態に3回なったのですよ、でも娘は生きてくれました、と静かに話してくれました。そして続けて、でもね、これからも大変なんです。半年ごとに入院をして皮膚を移植しなければなりません。体育の授業は見学するようお医者さんに言われました。きっと勉強は苦労するだろうな、心ないいじめに遭うかもしれないな、それに娘は女の子なんです、全身に広がる火傷の跡を抱えながら女性として生きていくのですよ、と目に涙を浮かべながら話してくれました。私自身もらい泣きをしながら聞いておりましたら、次のお父さんの言葉に衝撃を受けたのでした。それは、でもな、私は娘が本当に生きていってくれるなら、どんな手伝いもしていきたいのです、という願いでした。お父さんにしてみれば、娘の痛みや苦悩を知ってあげることも、 代わってあげることもできないのは百も承知の上での言葉です。本人しか感じようのない痛みや苦悩ではありますが、それを我が痛み苦悩として丸ごと寄り添い生きていく覚悟を決めた姿であったように思います。人はこの心に触れるからこそ生きていけるのでありましょう。あなたを絶対に見捨てません、あなたを絶対に差別しませんという願いです。人間の理智分別を超えた不思議としか言いようのない深く広い願いです。逆に人は見捨て差別する心で傷つけられると生きていけないのでありましょう。小さい人たちの心はまるで卵の殻のようなものであって、ひとたび傷つけられたならば元に戻ることはありません。その傷をも包み込む願いに私たちは今日まで支えられ生かされてきたのでありましょう。被災地福島には本当に多くの心に傷を負った人たちがおられます。今こそ深い願いをかけられ続けてきた一人として、決して福島を忘れてはいけないと思うのと同時に、自分自身に一体何ができるのかを心いたさねばならないと思うのであります。